ということで1本目終わりまして、
はい、
オカルト27です、
はい、
まあいろいろとやっていただいたという感じですけども、
うんね、だから女性とちょっと要は会う
女性と会う、
うん、女性と会ったりとかできないなとか、なんか緊張するなっていう人は森の中歩いてて女性型の宇宙人に侵されたら、うん、まあ到底忘れられるので、うん、
どうなんだろうね、普通の女性とするの違うのかな、
うん、うん、でもさっきのクレセントさんを見ると、うん、結構
同じ感じだったよね、
同じ形だったじゃないですか女性、
うん、見た感じは ね
変えられるのかもしれないですね、宇宙人ほどになれば、その
要は自分パーツをとかってこと、
そうそうそう、そのパートナーとなる男性に合わせられるのかもしれないですね、体を、うん、
まあ合わせそうね、できんのかな、そんなの、
まあ、人型だからね、まあまあ、まあ、いけるっしょ、
でもあの体なら全然抱けるよね、
まあまあすごいいい体してましたからね、
全然ありだと思う、
まあまあ
確かに、いや俺そこが問題になると思ったのよ、その、うん、
でも顔がもろ宇宙人
だよ、体が反応しないんじゃないっていう、うん、
でもカツラかぶってきてくれますからね、
まあね、うん、もろ宇宙人顔ではあったけどね、
うんうん、ね、うん、目がでっかいね、
まあでもほら紙袋かぶせてやるプレーもあるぐらいですからね、
うん、知らないけど、
あ、そう、知
らない、怖、何その話
まあいいっすわ
今日その話、
いやそれはしないです、
あ、しない、はい
はい、うん、まあねちょっとそういう話もありつつですけども、うん、今日僕の、番ですけども、うん、ある大会がやってるじゃないですか、
ある大会
今話題の
ワールドカップ、
そうですよ、
うん、
まあ、いあ、これやってる時ってどうなんの、
これやってる時もやってないです、
もう結果出た、優勝国出たみたいな感じか、うん、ああ、じゃあまあワールドカップね、
うん、
まあ、最近までやってたでしょ、
うん、
でまあ優勝国決まって、
うん、
まあ一段落かなということですけども、うん、ちょっとねワールドカップ結構今年盛り上がったんですよ、
うん、
その自分的に、
うん
うん、結構いいワールドカップだなと思ってて、うんうん、いい試合も多くてサッカー熱がちょっと上がってきておりまして、
はいはい、
だから今日はちょっとサッカーにまつわる、
おー、
うん、まあお話というかね、選手にまつわる話をちょっとしていこうかなと思ってい
いですね
っておりまして、なんでまあまあとりあえずじゃあタイトルいきましょう、
はい、お願いします、
はい、教えて都市伝説、はい、
はい、
ということで今日はねサッカーにまつわるお話をしていきますけれども、
うん、
まああなたもサッカー結構好きでしょ、
うん、好きです、うん、すごく、
なんでちょっとそのあんまりだから聞いてる方はサッカー好きじゃない可能性もまあ多々あるわけじゃないですか、
まあまあ知らない人もいるでしょう、う
ん、であんまりねサッカー好きだけ分かるみたいなのはちょっとなるべく避けて、
うん、
まあサッカー知らない人でも楽しめるようなものをちょっと紹介していこうかなと思うんですけども、
はい、
まずはねちょっとサッカーのスター選手、
うん、
にまつわるお話をしていこうかなと思うんですけども、はい、日本が誇るナンバーワンのサッカー選手っていうのは誰だろうっていうところなんですよ。
はいはい。
まあいろんな意見あると思いますけども、うん、
現役なのか OB なのか、
まあまあそうですよね。
うん、海外行った選手なのか、やや日本でずっと続けた選手なのかとかね。うん、まあまあ確かに。
でもまあ僕ちょっとそれ、うん、そういうの見たことないですけど、
うん、
日本人が選ぶ、
うん、
日本サッカー選手、
うん、
好きな選手ランキングみたいなのを歴代でね、
うん、
やった場合この人はまあ必ず上位3本の指には入るだろうっていう選手がいまして、
うんうん、
誰だと思います？
カズ、
おー、
うん、
当たり
いやまあまあ、うん、
うん、
そうでしょ、
カズは入るでしょ、
100入るでしょ、そら
ね、
まあの人が全部作ったんですもん、
まあね、
海外
もっと古い世代でいうと釜本とかさ、うん、いろいろいるけど、
うん、
でも数なんですよ、日本のサッカーといったら。
日本のサッカーを作ったのはもっと古い世代だけれども、日本のサッカーっていうのが海外にも通用するんだとか、あ、こんな選手いるんだ日本にもって知らしめたのは数だと思いますよ。
っていうかね、数が いる、
うん、
今のね日本っていうのと、数がいないで、
うん、
今までもしサッカーが日本でやってたら全然違うことになってるっていうことなんですよ。こんなに海外に行ってない日本人、絶対的にパイオニアであり、
うんうん、
しかも現役であり、
横浜 FC ですか今、
レジェンドですよ、
うん、
ね、
うん、
やってるいますけども、まあ僕は数実はそんなにすごい好きなプレイヤーってわけではないんです、もともと
やっぱり数ダンスが嫌い。
いやそこじゃないんだけど、
うん、そこじゃない、う
ん、でも僕世代なんですよね、うん、J リーグ発足から、ね、見てる、
あのパーンって風船破裂して
数が出る MVP ね、
MVP、
あれ未だに俺の母親がね、うん、あれが好きでね、
うん、
かっこいいわカズ
ってかっこいいんだよ
当時、
うん
うん、でもまあまああのイメージねありますけど、うん、まあでもそんな僕すごいプレースタイルとか好きじゃないんですけど、
うん、
それでも日本を代表する人って言ったらもうこの人だと、う
ん、確かに、まあ、世界探しても、うん、あんなに遅いまたぎフェイントする人はいないですよ。
いやいやそれは当時は最先端のフェイントだったのよ。
穴井にまたぐかいと、
うん、
大股で
またぐってこういうことねって分かりやすい、あれを見てやったんだから、うん、みんな
トム・バイヤーのサッカーテクニックじゃねえんだから。
いやもう分かりやすくね、
うん、
あれが見本の
はいはいはいはい
ことなし、いいんだよ。またぎフェイントの遅さとかはね。うん、まあ、
うん、
数についてちょっといろいろお話ししていこうかなと思ってまして、ちなみに数、
うん、
本名は、
うん、
ご存知？
三浦でしょ？
三浦和義ね。義でしょ、
うん、
数と呼ばれてますけども、三浦和義さんね、うん、まあ、僕の時代でいうとヴェルディのイメージがすごい強いんですけども、
うんうん、
まあ J リーグ発足から今なお現役でやっていて、うん、多分世界最年長プロサッカーリーグ選手、
いくつも44、5、
驚く流れ、
うん、
50ですよ。
え、そんないってんの今。
2018年50です。
今50までいってんの、
うん、
え、
キングですよ、キング。50だよ。俺信じられないもん。俺30でこの体力のなさに、
一郎より俺ちょい上っていう風に思ってたんですよ。
だからそうね、
そうそう、
ね、
うん、だから44、5とか56なんだろうなと思ってたら、
うん、
50っすか。
そう、
はあ、すごいな。
まあね、でもうさ、
うん、
ぶっちゃけ数のプレーの話とか、うん、まあまあそういう経歴みたいな話をね、うん、してもいいんだけど、てかそれだけで番組できるような人なんだけど、うん、まあやっぱサッカー知らない人とか興味ない人もいるから、
うん、
今日はねちょっとかっこいいぜカズっていうエピソードとか、
うん、何やっても最年長記録いくもんな。
そうだ ね、
うん、
ゴールもそうだし出続ければそうだし、うん、っていうことなんですけども、
ね、面白いね。
まずね、
うん、
カズって言ったら、
うん、
ある数字が思い浮かぶかもと思うんですけど、
うんうん、
11番、
ね、11番ね、うん、はいはい、
まあ、日本代表でもそうだし、うん、クラブチームで11番をつけてたんですけども、
うん、
彼はもうね11番という数字に非常に愛着を持っておりまして、
うん、
基本的には入団したチームでは必ず11番を要求するんですよ、
はいはい、
でね、そのこだわりがえぐくて、
うんうん、
練習のビブスっていうその練習着みたいなのがあるんですけど、うん、
ありますね、
ゼッケンか、
うん、
いわゆるゼッケンも必ず11を、
あのランダムじゃん、
もぎ取ると。
ええー、
だからそうランダムだってするじゃん、
うん、
ね、練習知ってる人はそう分かるけど、うん、あの交換させる、
すごいっすね
ぐらいこだわりを持ってると。
へ
え、で車のナンバーも11、
うん、
で駐車場のスペースも11番、
うんうん、
とにかく全て11にこだわっていると。
は
あ、でちょっとやっぱイカれてるところもあって、
うん、
そのこだわりっていう部分で言うと、
うん、
服装にもすごいこだわりがあって、うんうん、まあ、さっきちょっと、ね、話出たけど、うん、MVP 取った時に風船から出てきた時綺麗、うん、なスーツ姿だったでしょ、うん、そうです
ね、バチッと決めてね。
カズスーツが大好き、
うん、
というかスーツ以外の服を基本着ないぐらいの感じの人で、とにかく TPO、
うん、
どんな時でもスーツだと、
うん
うん、であの多すぎるからスーツ、うん、もう洋服専用のマンションをこう購入していて、
はい、
でコーヒー飲みに行く、うん、スタバねちょっと寄ろうかなっていう時だけでも、
うん、
必ずスーツに着替えていく、
うん、
コンビニに行く時もスーツを着るってことで、うん、まあ、有名なんですよね、
うん、
でスーツだけかと思うけど、
うん、
まああのもうちょいこだわりがあって、
うん、
サングラスとマフラーは必ずする
ん
です
よ、うんうんうんうん、
であのジャージでね、
うん、
まあ、出歩く時あるじゃないですか、うん、スポーツ選手ってその時でも必ずサングラスとマフラーは忘れないと、
うーん、
異常なまでのこだわりがあるんですよね、
うん、
この方
なんでしょうね、貴乃花と同じ理由なんかな、
貴乃花って理由あんのあれ、
ありますよ、
ロングマフラーみたいなやつ
あります、あります、あれ、
あれ何なの、
あれは喉の病気だから喉を冷やさないためにマフラーしてるんですよ、あったかめなきゃいけないから、
ああそうなの、
そうですよ、
ロングである必要はないよね、
ロングである必要はないけれども
あれマフィア感出しちゃってすごいやめた方がいいと思っちゃう、
まあね、いやでもあれは喉を冷やさないため温めなきゃいけないからっていう理由では喉をずっと守ってるんですよ、
へえ、そうなんだ、
だから夏場でもあれ
マフラー、病気なの、
うん、病気みたいですよ、冷まさせたらダメみたいな、
へ
え、うん、みたいです、ちょ
っと体悪く、だから声がちょっとあれなんだ、
うん、かもしれない、喉を壊してるから、だからマフラーをしてますって言ってました、
へえ、うん、なるほどね、
うん、
でね、
うん、
まあまあいいや、貴乃花はいいんですけどあの、
うん、
まあ、カズ、
うん、
やっぱねかっこいいなっていうエピソードとかが、
うん、
伝説みたいなのとかも結構あって、
それあるでしょう、50歳やったらね、うん、そんな
でね、あのカズの中でも、
うん、
まあ有名なのが、
うん、
奥さん、
うん、
リサコさんっていう、うん、まあ、モデルとかやってた方なんですけども、はいはい、この出会いとかも知ってます、
う
ん、出会い、
あ、知らない、出会い、ああなんか、あ、なんか見たな、
本田圭佑も有名なんですけど、
本田圭佑は高校生の時の相手高校のマネージャー、
うん、そうそうそう、
うん、
あのボコボコにやった後に、
うん、
すげえだろ俺っていうことで、うん、あの相手のね、そのマネージャーのとこまで行って、う
ん、綺麗な方でしたよね、でもね、
そうそうそう、うん、やっぱねそういう一流サッカー選手はなんかあるのかもしれないですけど、
う
ん、
かっこいいわ、
うん、まあこのキングカズもね、
うん、
リサコさん、
うん、
あの結構前なんですけども、うん、1986年に
思い出した、
うん、あ、思い出した、
思い出した、
パルメイラスの一員として来日してたと、うん、あのブラジル留学しててね、うん、であのその時にリサコさんが JAL のキャンペーンガールとして、
うん、
週刊グラビアみたいな週刊誌のグラビアにも登場していたと、うん、でもうそれ見ててうわこの子ええわとなって、うん、あの知り合いの記者に、
うん、
この子の連絡先わからないかなと聞いたんですって、
うん、
で記者もまあカズに言われてっていうのもあって、うん、知り合いだったから、
うん、
あのリサコさんが連絡取れないかっていうのをやったんだけど、うん、まあ所属事務所の電話番号までしかわからなかったっていうことで、うん、まあそれが分かったから何日か後にカズのところに話そうとしたと、
うん、
したらカズはそれならもう大丈夫だよ、さっき一緒にお茶してきてたからね、
うん、
つってあのもう先に、
うん、
その情報入る前に実は会ってたんですよ、
うん、
っていうのもその調べた自分で調べて、
うん、
であの所属先の事務所の方に行って、うん、で、電話番号をなんとかゲットしてから、はいはいはい、鬼電ですよね、うん、いわゆる鬼電で、うん、その会うってところまで無理やりこじつけて、
うん、
でそのすっごい短い来日の期間に合わせて来て、
うん、
でそこで口説いて、
うん、
でもゲットって、
うん、
でそのまんま結婚まで行ったっていう、うん、すごい、
だから
そんぐらい足よりも手が早いって言われてたっていう、
ね、なんかゴールへの執着心もあればいいんですけどね
いやあるよあるんだよ
あるか、
うん、足も手も早いっていうことでね、
またぎフェイントは遅いですけどねやっぱりいやいや、うん、あんな大ぶりでまたがれても誰も引っかからんと思いますけどね
いやもうねあのそれはね、うん、今見るとそう見えちゃうけど、
うん、
すごかったんですよ、
まあね、う
ん、でねあの、まあ、いろんなパイオニアとしてね、
うん、
まあ、有名ですけども、
うん、
数ねいいエピソードがあって、
教えてください。
ブラジルの少年たちに、
うん、
まあ、成功した後ね、
うん、
200個のサッカーボールを寄付した時があった。で ここがやっぱ数らしいんですけど、うん、一つ一つにこうね夢を諦めるな数と自筆のサインを入れていたんですよ、
うんう
ん、で現地の少年たちはそのサッカーボールのメーカーがずっと数であると思っていたっていう、
うーん
200個全部に手書きで書いたっていうのが、うん、まああだになったというか、うん、そんな数のボールっていうのがあるってみんな、うんはいはいはい、ブラジルの子は思っていたっていう、
まあ、思わないもんな手書きでね、うん、確かに
そんな選手がさ、
うん、メーカーやと思うわ
ね、
うん、
一個一個にサインしてたっていういいエピソードがあるんですけども、うん、
かっこいいそれはすごい
でねあの前世紀、うん、J リーグの前世紀の頃に、
うん、
まあ遊んでたんですよ、うん、結構であの飲み居酒屋で、
うん、
北澤選手と一緒にこう、
うん
女の子とかと行って、
うん、髪長い人ね
そうそうそう、うん、あの解説とかやってるんだけど、うん、でちょっとこうワイワイやってたんでって、うん、あの合コン的な感じで、うん、でそしたらその入ってきたね、
うん
女の子と、
うん
弟、
うん
うんまあ、ちっちゃい子たちと家族で焼肉かなんか食ってたんで、うん、でその時にお姉ちゃんが、うん、弟がサッカーやっててキングカズに気づいて、
うん
あカズ選手だってことで、うん、弟がサッカーやってるし、うん、ちょっと一言挨拶でも行こうっていうことで、
うん
まあ、失礼ながらちょっと連れてったと、
うん、
そしたらあのカズも、
うん、
おサッカーやってんのかと言ってくれて、うん、でももう弟もじもじしてるって何も話さない、
うんうん、
でお姉ちゃんが出てきていやもうこの子あのサッカーやってるから、うん、ちょっとなんかアドバイスいただけませんかみたいなことを言ってたら、
うん、
その女の子たちが、
うん
ちょっと 何やってんのみたいな、ね、まだみたいなこと言ったら、うん、すっごい数がものすごい形相で女の子を睨んで、
うん、
今男と男がサッカーの話してんだから、
うん、
出しゃばってくんじゃねえっていうことを言ったっていうね、
うん、
結構サッカーのことに話して出てくるともう人が変わるっていう、
うわかっこいいわ
かっこいいよね
むちゃくちゃかっこいい、うん、
あの数ね、
うん
ゴッドファーズ大好きなんですよ、
うん、好き好き
であの自分の犬にもカポネとかつけてるような人なんですけど、うん、
ダッサ、
うん、でカズが、うん、あの西麻布とかのね、うん、店行くと、うん、あの行きつけの店、
うん、
必ずゴッドファーザー流すんですって、
うんうん、
BGM、
うん、
でそしたらそのゴッドファーザー、
うん、
あのいろんなところでも、うん流すようになって
真似してね
そう、うん、でもカズが来たらゴッドファーザーのテーマを流すっていうのが暗黙のルールみたいになってて、
うん、
でそれをそのカズも知ってて、
うん、
この店に行ってゴッドファーザーがかかってたら俺がいるから挨拶に来いみたいな、うん、だからそういうことを言ってるっていうね
ダセーななんか
でそれがねまたミラノとかね、
うん、
そういうところでもそのルールが、うん、
まあね、
うん、敷かれたっていう、
うん
数すごいなっていう話なんですけども、
うんうん、
まああの数のね、
うん、
こういうエピソード、
うん、
結構いろいろあるんですけども、
はい、
僕結構やっぱ名言みたいな
もう数のね
あまあまあ数以外も
以外も
結構ありまして、うん、なんかあれですか好きな選手の名言とかってあったりしますか、
うんうん、やっぱり僕のすごい好きな選手の名言で言うと、
うん
ケイスケホンダって言ったらええっていうのはやっぱり仕事の流儀であったので
プロフェッショナルとはでしょ
そうですね、
うんうん、
プロフェッショナルはとはって言われた時にいやケイスケホンダですね、
うんうん、
もうプロフェッショナルっていうのをケイスケホンダに変えてしまったらいいんですよ
言ってましたね、
うん、お前ケイスケホンダやなってそういうようなそういう生き様でありたいって言ってましたね
よく覚えてるねあのね、マジでその感じですね、
うん、そうそう
本当にそのまんまの感じ、
うん、
あの
でちょっと笑ってんす
よね間とかもなんか不自然に
そうそうそうそう
ちょっと自分でも言っててわけわかんなくなってんだこの人っていう感じあったんですけど、うん、
目飛んでたしね言ってる時、うん、そうそう目の方向いて笑ってたし
やっぱね、うん、いや名言って言えば、うん、ケイスケホンダっていうのも確かにあるんで、うん、
リトルホンダはね
ちょっといくつか紹介しますけども、
うん、はいお願いします
あのこれマジで、
うん、
本当に分かんないんですよ僕
何
僕レベルではちょっと理解できなくてあ、はいはい、あの例えばなんかねあの、うん、怪我の話になった時に、
うん、
あの例えたんですけども、う あの 3+3 は6っていう数式があるじゃないですか、うん、と、うんうん、じゃあ3に何足したら6になるのかってことなんですよ。3ですよね、
どういうこと？
全然意味わかんないでしょ。
3+3 は6っていう数式がありますよね、うん、じゃあ3に何足したら6になるかっていうことですよ。3ですよね。
そう、まあまあ、じゃあちょっともっと正確に言うと
全然意味わかんない。
例えば 3+3=6 という数式がある、
うん、
今回の怪我で3に何を足したら6になるのか、
うん、
それが3であるということがはっきり分かりましたよねって言ってるんですよ。
どういうこと？
全然分かんないでしょ。
誰言ったんですかそれ？
本田圭佑。
圭佑本田、
全く分かんないでしょこれ。
無回転名言
じゃん。びっくりして俺。え、何、どういうことってマジでみんな思ったと思うんだけど。
無回転名言だ、
うん、全くなんていうのこの、
うん、
何かに例えてるんだけど、
うん、
それが全く意味がわからないっていうか、すごいっすよねこの
ね。
本田圭佑というスタイルを根強くする必要があるし、それなくして本田圭佑ではないとかね、
うん、
ちょっともう何言ってるかわかんないん
ですよ。まあ、追加してほしいので言うと、
うん、
撮るという I love you っていうのは追加してほしいです、
ね、あるね、
ニコニコマシュかな、はいはい、うん、それでまあ撮るという I love you っていうのはめちゃくちゃ笑いましたね僕は。
あの試合でね、
うん、
無得点に終わった本田選手が、
うん、
ちょっとまああの得点ね、
うん、
できなかったっていうことですけども、うん、どうでしたでしょうかみたいなこと言われた時に、うん、まあちょっと独特のゴール感っていうのを言ったんですけども、うん、ゴールっていうのは、
うん、
ある丸々のようなものだって言ってるんですよ、
うん、
何だと思います？
やっぱり想像できないようなこと言ったんですよね
俺は、
うん、
はって思った。うん、びっくりしましたねこれ。
うん、ゴールというのは
全然うまくなくねって言わせるっていうか、
はいはいはいはい、
えっていう、
あの力士のようなもんだ。
なんでそれ、
うん、
難しいわ。
ごっつぁんです言うてね。
ああ、うん、それの方がうまいわ。
なんて言ったんですか？
ゴールというのは、うん、ケチャップのようなものだって
言ったんですよ。ケチャップ？なんで？
なんでって思うじゃないですか、うん、出るときはドバドバ出て、出ないときは全然出ないからだ。
それ人それぞれじゃね。
それって何でもそうじゃんって思ったけど、
それもうチューブ的なものだと何でもそうじゃん。
そうそう、
うん、
いやそれ入ってるかどうかにもよるし、う
ん、あとお前ドバドバ出るときないじゃん。
何これ、
ゴール
そんなに急に出しちゃいっぱい出るみたいなときなくね、うん、って思ったけど、
ないない。
これだからなんか悔しかったんでしょうね、
うん、
インタビューで、うん、あなたね無得点で終わりましたけど、
まあ、いい試合はかなり点入れてますからね圭佑本田は、
うん、まあそうですけど、
うん、
ちょっとねピンとこないってところあるじゃないですか、
うん、ちょっと何言ってんのかなって思っちゃいますよね、
う
ん、
でね、
うん、
僕結構そのいろいろ調べた時に、
うん、
サッカー選手に関して、うん、サッカー選手ってなんかね数字に弱いっつうか、
数字に弱い、
うん、まあ、さっきの 3+3 はなんとかっていうのもよくわかんない、
ね、
話だったんですけど、結構ねあのどういうことっていうのを言ってる人が多くて、
うん、
例えば、ルートフリット選手、
うんうんう
ん、この名言というか、うん、誰もがピンとこなかったやつなんですけど、うん私たちはゲームを 99% 支配していたと、
うん、
負けたのは残りの 3% のせいだって言ってたりとか、ポール・ガスコインってね、
うん
まあ、伝説的な選手がいるんですけど、はいはい、彼らには3つの可能性があった、
うん、
勝つかあるいは負けるかだとか、
あれ、うん、
もう全然数字数えらんないのかなって
、うん、確かにね。
あなたの好きな、
うん
フランチェスコ・トッティ選手、
あトッティ大好きですよ。
一番辛いね、
うん、
3年間について話してるんですけど、
うん、
一番辛い3年間小学1年生の3年間かなって言ってるんですよ。
やばいな、
あの、
うん、
サッカー選手って、
うん、
結構数字に弱いのかなって思わせるようなところがありまして、う
ん、ちょっと うろ覚えなんですけど、トッティがあるパズルに挑戦したんですよ、
うん、
ルービックキューブだったかな、なんかのパズルだったか忘れたんですけど、知恵の輪か、
うん、
なんかに挑戦してほらできたぞっつって自信満々だったんですけど、それ3歳以上だったみたいな、
う
ん、
そうそう
ありましたよね、なんかありましたよね、
それね、そう、うん、あのじゃあトッティ、僕ねちょっとトッティずっと紹介したかったんですよ、うん、実は
トッティね、
トッティってすげえ名選手っつって、うん、ローマのもう、うん、あのローマイコールトッティだっていう、うん、いう風に言われてて、それはま
あそうそう、絶対だって監督より発言力あったんだから、
もうそのイタリアの、うん、なんていうの、本当に宝みたいに言われてる選手がいるんですよ、うん、そうそうそう、まあね、あのサッカー知らない人は知らないかもしれないけど、うん、中田ともね、うん、一緒にやってた時があって、
トッティが私生活でその街にいた時は歩行者天国になるみたいな、
そうそう、ね、もう本当に伝説の英雄的な人で、
そうそう、すごいですよね、
もう知らない人はいないぐらいの人なんですけども、うん、この人は結構ねその天然だって言われていまして、
うんうん、はい、
でまあさっきので言うんであれば、
うん、
あのまあそのジグソーパズル
なんですよ、あ、ジグソーパズルか、うん、はいはい、
トッティがチームメイトにジグソーパズルを見せびらかしたと、うん、で俺って天才だよと、
うん、
たった3ヶ月で完成させたからね、
うん、
これと、
うん、
でその普通にやれば、うん、これもう3年はかかるやつなんだぜって自慢してたんですけど、うん、その3年っていうのは、うん、あの 年数じゃなくて、うん、2歳から3歳用だと、うん、2 year から3 year って書いて
ある、うわつれーなー
みたいな、天然なんですよ結構、実はトッティ天然伝説みたいなの結構あって、うん、
はいはい、
イタリアでね、
うん、
話題の本が出たんですよ、
うん、
それがあなたの悩みの 50% が解消できる本だと、
うん、
もうこれはいいぞと、
うん、
とって悩み解決すると、
はい、
で買ったんですって、
うん、
で友人にこう言ったんですよ、悩みを 100% 解決したいから迷わず2冊買ったよっつって、うん50%、 これマジで言ってるんですよ、このなんていうの、
これダメだ、
すげえ可愛いのって言うと、
うん、
国際電話かけようとしたんです、うん、トッティが、でかけ方をね、
うん、
オペレーターの人にまあなんかあるじゃん、ガイダンスみたいな、うん、聞いたんですって、でオペレーターの方が、うん、それではまず10番を押してくださいって言ったんですよ、うん、あの悪いんだけど俺の電話9番までしかないんだけどどうしたらいいってすげえやばいよね、
やばい、
トッティのイメージ、
いや聞きたくなかった、
すごいかっこいいじゃん、絶対的な人じゃんこれ、
貴公子感王様感があったので、うん、ちょっとあんまり聞きたくなかったですねいやその天然だっていうのは知ってたんですよ、
うんうん、
でも見たくないから聞きたくないからトッティのページを俺飛ばしてたんですよ、
捨ててたところがあるっていう、
聞きたくなかったな、
うん、ちょっとね可愛いところがあって、うん、結構だから本もね、
うん、
出して大ヒットするんですよ、
うん、
トッティが、
うん、
あの自伝みたいなもんとかもね書いてたんですけども、うん、たくさんね、
リーダー論み
たいな、ね、でその100万冊超えた時があって、
うん、すごいな、
であの友人が、うん、いやトッティと君の本すごいねと、うん、100万冊も出てるって言うけど、
うん、
すごいじゃんって言ったら、うん、100万冊って、うん、いや無理無理無理と、
うん、
ありえないよ、俺もう一冊で手一杯なんだからってマジで言うんですよ、これ
100万冊書いたと勘違いしたんですね、
うん、書くの無理でしょって言ってるぐらいで、
うん、
でね、トッティの彼女がいるんですけど、うん、あなたの頭の悪さをバカにした話が流行ってると言うんですよ、
うん、
でね、あの本でもちゃんと読んで、
うん、
教養を身につけなさいと、
うん
ね、
うん、
じゃあ手始めにシェイクスピアはどうと、
うん、
ね、読んだことあるでしょと聞いたら、
うん、
もちろん読んだことあるさと、
うん、
ただちょっと作者名がちょっと思い出せないんだよなって言ってるんですよねちょっと可愛いでしょ、
可愛い、
ちょっとやばいな、うん、この子っていう、
で知らない人調べてほしいですよね、
シェイクスピア知らないの、
あのっていう、ちょっとこわもてというか、うん、いつもなんかあの
眉間にしわ寄せててね、
そうそうそうそう、すああそうか、すげえ男、ああそうかああそうか、
すごい彼女とのエピソード結構いっぱいあって、うん、あの彼女がね、
うん、
猫を飼って、
うん、
で、まあ、トッティ宅に行ったんですよ、でそのでこの子猫ちゃんね、
うん、
オスだと思うと、
うん、
あのそれともメスだと思うって聞いたんですって、うん、 まあ、まだちっちゃすぎて分かんないっていうのもあったらしいんだけど、うんうん、したらいやそんなの見りゃ分かるだろうと、ヒゲが生えてるからオスに決まってんだろうって全猫がオスじゃねえかっていうね、うん、
すげえなトッティ、
めっちゃ可愛いんだよね、
うん、
ね、あのトッティ彼女とのやり取りで、うん、ねあなたと私のこと愛してると、
うん、
愛してる、
うん、
愛しているのって聞いたんですって。そしたらトッティ慌てるなよハニーと、
うん、
一度に3つも質問されたらどれに答えていいかわからないじゃないかと、やばいんですよねトッティ、うん、何もなんかあのイメージとリンクしない天然エピソードがいっぱい出てきちゃってね、
うん、サッカーだけなんでしょうね、
どういうこと、ああ、うん、できることが
ってい
う
ね、できるのがね、
うん、トッティね、だからサッカーはしっかりしてると思うじゃないですか、うん、キャプテンだし、
うん、
あのチーム率いるんで、
うん、
でね、あのトッティが、まあ、まあローマかな、
うん、
時に朝練で、
うん、
まあ、参加してたんですって、うん、でその姿を見たチームメイトがクスクス笑ってるんですよ、
うん、
えって、
うん、
いやなんだよと、
うん、
何がおかしいんだと、俺はキャプテンだと、
うん、
その敬意のかけらもないのかお前たちはと、うん、俺がね普段おかしいとかっていうのも言ってんのかもしれないけど、うん、ね、でそのマルコ・デルベッキオって選手がいたんですけども、
うんうん、デルベッキオね、
うん、あのもうちょっと笑いが止まらないと、うん、事情を説明しようとするんですって、うん、フランチェスコごめんと、
うん、
でもさ気がついてないんだろうけどあんた片っぽがアディダスで片っぽがナイキのシューズ履いてるんだよと、
うん、
家帰って履き替えてきたらって、うんうん、ちょっとこうねあの柔らかく言ったんです、うんうん、したらもうねものすごい、
うん、
あのトッティ、うん、まあ天然炸裂してるんですけど、
うんうん、
マルコお前は本当にアホだなと、
うん、
家にも片っぽがアディダスで片っぽがナイキのシューズがあるんだ、
うん、
だから履き替えに帰ってもしょうがねえだろうって。
え？
いやもうだから。
ちょっと全部。え？でも右。え？
右。どういうこと？片っぽがアディダスで
ナイキ。左でそうでしょ？
あ右、うん、アディダス、左、うん、ナイキ。
ほな帰って同じやつにすればいいじゃん。
って思うじゃないですか。
右左のナイキか右左のアディ
ダスに。揃えて帰ってこいよってことを言ったんですよ。とって違うんですよ。うん、帰っても。
うん、
同じように左が今度アディダスで右がナイキなだけなんだから、
じゃあ
一緒だろって言って
るんですよ。右2足と左2足を高単価って話じゃん。同じのやばいな。
トッティねちょっとやばいんですよ、うん、なんかね可愛いけど、
うん、
これ実はそのイタリアでは、うん、結構有名らしくて、うん、トッティがその天然っていうところは、
うん、それはね、
うん、だからね結構いっぱいあるんですけどね、
うん、
あとね これすごい僕好きなんですけど、うん、カンテラって選手とトッティがこうランニングしてたんですって、うん、
で有名な選手だ、
カンテラが立ち止まって、うん、おい鳩が死んでるぞ、
うん、
カンテラがあのトッティに言ったんですよね、うん、したらトッティは空を見上げておいどこにいるんだよって言ってるっていうね、
うえ熊野プーさんの話してる今。
いやもうちょっとえっていうね、
うん、
トッティこんなキャラだったんっていうのでね、ちょっとサッカー少年とかはショック受けるんじゃないかなっていうのはありますけどね、
サッカーだけやりすぎちゃったかな、
そう、そういうね、まあ可愛い天然ボケエピソードというのが結構豊富にあるのがね、うん、サッカーなんですけども、
スーパーイケメンだから辛いな
ね、
そういうのだとね、
てかトッティのイメージが崩れちゃうよね、うん、
ね、
うん、結構ねあのやっぱりいいエピソードもいろいろあるんですけど、うん、あのすごいかっこいいなっていうエピソードで言うと、
うん、
トマソンってデンマークの選手がいるんですけど、うん
いい選手だった、
うん、あのちょっとねサイン会をやろうっていうことになって、うん、でまあ結構有名選手だから、
うん、
あの何みんな集まってきちゃったと、
うんうん、
長蛇の列ができて、うん、サイン会のあのサイン会とか、まあ一言二言話せるっていう感じ
なんだけど、うん、トマソンはいいな、
で、まあ、子供たちがいっぱい来ちゃったと、
うんうん、
で、まあ、一言二言話してで、まあ、次っていう感じでこう どんどん流れていくんだけど、うん、ある子が来たんだって、うん、でそしたらその、子供が、
うん、
なんかあんまりもじもじしてるだけで、
うん、
しゃべってこないというか、
うんうん、
話してこないんだって、うん、でなんでどうしたんだと、
うん、
いうことでそのトマソンが聞いたら、
うん、
全然それにも対応してくれないっていうことで、うんうん、お母さん側に今度通訳を通して聞いたんだって、うん、そしたらそのちょっとこの子は口と耳がちょっと不自由で、
うん、
あんまり話すことができないんですよ、うん、みたいなことを言ってたんだって、うん、でその、少年はね、
うん、
トマソンにこう紙切れで、
うん、
小さい頃からファンで、
うん、
頑張ってくださいっていうことを
言
ってるんだけど、うん、ちょっとその他の少年たちに伝えてくれって、
うん、
トマソンが言って、
うん、
でその今からこの子と僕はしっかりちょっと喋りたいと、
うん、
だから手話ができるから、うん、ちょっとそれで話したいっていうことを言って、うん、ちょっとそれの時間をみんな取ってくれませんかと、うん、ということでその、その子のために、
うん、
まあ、みんな、ね、そう、わざわざちょっと時間を割いて話をしようとすると、
うん、
でそのトマソンは実は手話ができるっていうのはもともとそのトマソン の、
うん、
お姉さんが同じように立場で苦しんでいたっていうのがあって、うん、でそれで実は手話ができる、
うん、
でただ若干手話がその世界によって違うってことで、
うんうんうんうん、
まあちゃんとは話せなかったんだけども、うん、まあそっからちょっと筆談をしたりとかで、うん、時間を取ってくれたと。でまあ少年にね、僕はこの大会でゴールを決めるから、
うん、
その姿を見て頑張ってほしいっていうことで、
うん、
まあゴールを決めて、うん、ワールドカップで大活躍と、
うん、まあサウジ戦でしたっけ、
うん、
すごい点差つきましたもん、 7-0 でしたっけ、
そうそう、ね、トマソンね、もうまあすごい優秀な選手なんだけど、うん、まあ、そういうねちょっと子供に対しての、
うん、
トマソンのその、うん、まあ愛情っていうかね、うん、優しさみたいなものをまあこう、
まあ、感じられる話、
ね、感じられるようなエピソードで、で実はこれがまあ書籍化されてるっていう「少年とストライカーと約束」っていう、
うん、
このエピソードがねちゃんと書かれて話になってるそうなんで、
うん、
ぜひちょっと読んでみるといいかもなって、
すごいいい話、トマソンは、
うん、結構もうね俺
イケメンだし
いろいろね、ま、見てたんだけど、
うん、
こういうエピソードいっぱいあって、
うん、
いろんな選手にあるんですよ、
うん、
俺ね泣いちゃうんですねこれ、
あサッカー、ね、
この手のすげえ弱くて、
うん、すげえわかるわ、でも
なんかねもうそれだけで胸いっぱいになっちゃうからあんまりやろうと思ってたんだけど、
サッカーはね
これできねえなと思って、
うん、あれ
途中でやめちゃったんですよ、
話が好き、武田いるじゃないですか、
武田ってベルディ
の、ベルディの武田が、
うん、チャラ男のね
18番でしたっけ、
うん、
好きなの、
うん、
でなんかまたベルディから出てベルディ戻ってくるときに18番用意したかったんだけれども、もう若い選手が18番を使っていたと、
うん、
だからもう使えないんだよって言われたときに、まあ用具員の方がね、
うんうん、
ユニフォームを管理している用具員の方がじゃあこうしたのですかって言って、じゃあ9番か使ってたのかね、
9番のイメージ
18番になったんだ、
うん、
で9番若手が使ってるから18番でって言われたんですよ、
うん、
なぜ18番使ったかというとちっちゃい足数をつけてくれたっていう、
あ
1と8の間に
それで1足す8で 9、うん、8で9
じゃないかっていうね、でそれは
起点の聞いたやつ
ダメだったんですよ、サッカーのはルールとしてね、
う
ん、
正式にはね試合ではできないっていう
やつでしたね、そうそう、でもまあまあそういうね、気持ちがあるから、
うんうん、
ね、用具員さんとまあまあそういう武田とのちゃんとなんかなんかね愛があって、
うんうん、
そういうルールをもちょっとね
変えたっていうね、
みたいな話があって、それすごいいいなと思いましたね、
すごいよね、なんか、
うん、
結構武田って、
うん、
ほら、
うん、
女癖の悪い、うんうんうん、石田なんだっけあの人、
え
石田 一世の、
うん、
親なんだっけ
マジで言うてんの、
うん、
石田純一。
あ、石田純一
やばいな。もうい
や、うん、俺もトッティ化してきてるな、うん、一応石田純一みたいなイメージですけどね、うん、かっこいいっすよね。
フランチェスコ・キッシーね
ちょっとダメだ、うん、今日なんかね、あのいいエピソードいっぱいあるんだけどな、うん、ちょっと
キムタクよりかっこいいっすねだろって言ったみたいな話とかね。
あ、そうそうそう、武田ね、うん、武田はねやっぱり
すっごいナルシストですからね。
うん、
こだわり
も強いし、いい人だけどね、
うん、ユニフォームも細かくちゃんと管理してるしね。
うん、
うん、
いやそうなんですよ、ちょっとね、うん、
サッカーは確かにまずい。俺野球とかも好きだから、野球とかのいい話聞いてもちょっとうるっとくるからやばい、
ね、
サッカーとかも
結構普通にね、
うん、
あのかなり泣いちゃいましたね、うん、これ見てるだけで、
うんうん、サッカーはねいい話はね
ダメなんですよな。
好きだからね。
ちょっとこれ失敗したのもあの、うん、選んでる時点で
だからもう本田とか
ね、ちょっ
としときゃよかったんですよ、
うん
うん、あの本田はもうすごい、あのやっぱり練習というよりも、
うん、
あの選手との会話っていうのが大事だと思うらしくって、
うんうん、
なんかそのピッチ上でミスしたりすると、
うん、
じゃあもう一回このプレーをやり直しましょうというよりは話し合ってちゃんと、
うん、
次はこうしようこうしようというのを話し合う、要はその会議というか、
うん、
話し合いというのは大事だって言ってたんですよ、
うん、
でも内田篤人っていう選手は、
うん、内田な、
うん、内田篤人はそのすごい、あのまあね、会話が大切だって言ってる、ミーティングが大切だって言ってる本田見てめっちゃバカって言って
ました言ってるね、うん、特設なんだよな、
話し合ってもいないから、あの普通にサッカーした方が上手くなるよ、うん、みたいな、
ね、長いっていう人もいたからね、そうそう本田の。
あと川島がね、
うん、
あの右右左左とかってあのディフェンダーをねずっとこうやって、うん、あの要はもうちょい右行ってくんないとシュート打たれちゃうとかってずっと言ってたんですよ、
うん、
大声でね、
うん、
そしたらその川島に向かってうちがうるせえって言ったん
ですよ、そうね、うん、すごい冷めてるよね、うん、うちね、
後ろからむちゃくちゃうるせえって言って、でも愛されてますからね、
うんうん、不思議だよね、
吉田とか川島とかにはものすごい愛されてて、
うん、あ俺一個すげえ爽やかな気持ちになったのがあって、
うん、
ストイコビッチいるじゃないですか、
うん
ね、うん、まあ、日本でもね有名です、うん、
監督
ね、ストイコビッチがあの、うん、対談するって決まった時かな、
うんうん、
名古屋を、
うん、
で去るって時にあの、まあ、最後の晩餐じゃないけど、
うん、
名古屋で家族でいい飯食おうってことで、うん、いいレストランに行ったんですって、
うん、
でストイコビッチも名古屋では超有名人だから、まあね、まあ、どこ行ってもまあそう声かけられるんですって、
うん、
でなんかそのまあ、レストランに家族で行った時に、うん、まあ、ちょっとねいつもみたいに囲まれてサインとかだったらちょっと嫌だなって思ってたんですって、
うん、
でもそしたらその、ちょうど、
うん、
まあ、そのレストランにはおそらくそのストイコビッチのことを知ってる人が少なかったのか、
うん、
まあ、話しかけてくる人もいなくて、
うん、
でまあ日本で最後のその晩餐みたいなのを家族と行った団らんですごい楽しめたんだって、
うん、
で、じゃあもう帰ろうかっていうことで家族みんなが席立った瞬間に、
うん、
どこからともなく拍手が始まって、で聞くと、
うん、
もうそこにいる人たち、まあ、みんなストイコビッチ大好きで、
うん、まあ、それはそうでしょうね、
うん、でもなあの名古屋のヒーローだから、
うん、
だけどその行った団らんでもうさ多分最後の飯になるだろうみたいなこともみんなが分かった上で誰も声、
うん、
邪魔しないようにかけて、
うん、
でそれであの最後に、
うん、
まあ、ねぎらいの拍手だけをして、帰らせるって、でそれにめちゃくちゃストイコビッチは感動して、
うん、
日本は本当に素晴らしい国だってことで、う
ん、ずっといるもんね、
そう後に、まあ、監督として帰ってきてくれて、うん、そう優勝まで、あ、優勝はしてないか、
うん、
まあまああの名古屋をね、
うん
うん、いいチームにするってとこまでやってくれたっていう、う
ん、まあね、うん、あれがいいですよね、やっぱあの海外とかめっちゃ行って美人とかすぐ会ってるわけじゃないですか、
うん、
ほんでまあそのなんていうんですかね、ハニートラップとかもたくさんあるでしょうよ、要はその海外のサッカーチームあるじゃないですか、うん、海外のサッカーチームってその選手を堕落させるために違うチームが雇って女を送るんですよ、うんうん、
あれだ、うん、まあまあハニートラップだね、
で、うん、サッカーの練習をさせないみたいな、
うん
うん、むっちゃむちゃその女にね、
うん、
あ 時間使わせて、
うん、
っていうのと結構あるんですけど、そういうのにも全然めげずに何にもほんまにもその女送られても全部無視し続けて、
うん、
結局ウッチって、
うん、
あの同級生と結婚してますからね。
あ、そうね。
そうですよ。
てか結構同級生と結婚多いよね。
多い多い多い。
高校ぐらいの頃からとかね、
うん、そうそう、すごいわ。でウッチの奥さんに関しては別に備え美人ちゃうからね
まあまあ言うたるなよ、
うん、性格がいいんですよね。まあ、
うん
うん、ドキュメンタリーみたいなの出てたしね。
確かにな、そうだわ、
うん、
結構モデルとかね、うん、アナウンサーみたいな人結婚するの多い中、
アイドルとかね、うん、そうそうそうそう、打ち出すとやっぱちょっと変わってる。あと金髪なんかにするやつは意味わかんないやつするけど、今ちょっと髪染めてるけどな、
うん、
うちね
そうね、
子供大好きですぐ帰るらしい
です。うちで言うとあの、
うん、
なんか番組かなんかで、受験生の子にちょっとあのアドバイスをみたいなのを言った、うん、言われたんだって、うん、まあそのね、人生の先輩として受験生にどうやったら今後その頑張れるか、
はいはい、
今からね、その本番だからどうやったら力発揮できるかみたいなことを、
うん、
まあ、聞いて言ってほしかったんですって。でそれでインタビューしたら、
うん、
あのじゃあ受験生にお願いしますって言ったら、うん、2って言ったんだ
よ。
2だよ2、
うん、
2やっときゃ大体当たるって言ってもうそのテストの答えを2って答えろっていう、
うん、
ものすごい内田篤人の人間性が出るというか、ね、
うん、まあ、ね、
答えがね、全くなんで2確率的に高いとか思ってんのかなって。
うちあれですよ、あのまあ相手とのシミュレーションっていうのを頭の中でするんですって、
うん、
あのあこいつはこういうドリブルするからこう止めようみたいなのがあるんですって、
うん、
ただ一人だけどんだけシミュレーションしても止められない人間がいるっつって、
おお、その、うん、バキのあれみたいな感じだ、
そうそうそうそう、
イメージの相手、
うん、他の選手は全部止められる、メッシーとかね、うん、クリスチャン・ロナウドだけは絶対止められないっつってましたね。イメージが分からないっつって、なんでだろうね、止められるイメージがない、メッシーは止められるっつって、で現に止めたこともあるみたいで、クリスチャン・ロナウドだけは俺はもうあいつは止められない
異次元なんだ
って言って、なんかちっちゃいホテルで言ってました
いや、なんで別にでっかいかどうかはどうでもいい
インタビューされてました、ちっちゃいホテルで喋ってました。
いや、内田独自のなんかね、ちょっと日本人っぽくないんだよね、
う
ん、あの人
ね、プレースタイルがね、
感じがね、
そうそうそうそう、まあ、あいつがいたからドイツにたくさん日本人の選手が送られてますからね、
うん、
彼がいたからですからね、そもそもは。
そう、ね、うん、日本人離れしてるでいうと久保、うん、ドラゴン久
保、ああドラゴン久保ね、
うん、タツタツとしまちげは、
友人じゃねえかマリノスのね、
そうそう、マリノスの久保っていたじゃん、うん、俺びっくりしたのが、うん、とんでもねえノートラップジャンピングボレーみたいなのを決めた時、
少林サッカーみたいなやつね、
そう、
うん、
こんなの決められるやついるんだって思って、うん、超驚いて、うん、
驚いた、あの時は
で、その時まあもちろんね、スーパーゴールだからインタビューされて、
うんうん、
どうしてあんなジャンピングボレーをしたんですかみたいな、うん、どうやったらあんなボレーできるんですか、うん、みたいなこと聞かれたら、
うん、
あのトラップするのめんどくさかったからっつってこいつマジかと思って。
あの人サッカー全然詳しくないですよね。
サッカー全然、うん、解説初めてやった時に、うん、あの聞かれるじゃん、今のゴールはどうだったんですかって、うん、あの見ての通りですって言ったから、
うん、めっちゃバカだからね、あの人もね、
何も、
うん、
何にもないんだよあの人の。
日本サッカーで一番好きなフォワードは久保か高原なんで
古いし同じ時代いたし、
ハンブルガー、
うんうん、坊主のね、
うん、坊主ね、
どっちも坊主で、
うん、僕好きですね、高原が好きだったな。
そうね、
うん、
久保もねずっと見てたいんだけどね、
うん、
まあインタビュー面白いから、
ね、久保引退しても全然変わんないですよね、
変わんないスタイルが、
う
ん、
ね、
なんかあの
いい
すごい食こだわりがあって、久保、
うん、
あの奥さんが飯作ってるのが、うん、要は栄養とかにちゃんと考えた食事だったんだけど、それに嫌気がさして、
うん、
嫁にね、うん、お前は栄養のいいものを食え、うん、俺はうまいものを食う一切手つけないみたいな、ちょっと変わり者なんですよね久保さん。
もう口元緩いもんな、
うん、ずっとなんか笑ってるイメージだよね、うん、
ね、あれまあでもかっこいいわ、
うん、まあ、うん、
久保のいつ14年前とかですよ、
うん、
久保って、
うん、そうね、
そうそう、俺は高校生の時だったからね、
そうだわ、
うん、彼すごかった
久保をちょっと見たくなるスーパーゴールいっぱいあるんでね。
あるわかるわかる。
ちょっと見直しちゃうんですけど、うん、なんか定期的に
天才だなって思う瞬間ありますよね彼がね。
思うし、うん、でも あいつやっぱね、うん、日本代表選ばれたくなかったんだって。
え？
めんどくさいから。
あんな点決めてるのにすごい。
そうだって。でいやいや言ってたっていう話があるぐらい。
うん、
ちょっとねあの久保、
うん、
未知数のドラゴンでしたけども。まあちょっと
引退しちゃいましたけどねだいぶ前に。
久保辰彦だ、
うん、
ねドラゴン久保、はい、
うん、いい選手だった。
まあちょっと久保の話はまた いつかしますけど、
うん、しねえよ
ということでね、はいはい、まあちょっとサッカーにまつわる話でしたけど、うん、ちょっとまとまらなくなっちゃいましたけど、うん、はい、ということで、
うん、
締めさせていただきます、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。